聖書をお読みします。出エジプト記20章4節から6節。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬みの神。私を憎む者には父の戸を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。今日は十戒というですね、今見始めています十の戒め、神様がくださった戒めを順番に見ていますが、今日は二つ目なんですね。さっきちょうど口読文で全部読みましたけれども、今日は二番目、自分のために偶像を作ってはならない。さあ、これは先週見た一番目と少し似てるんですけれども、違うんですね。どう違うか皆さんわかるでしょうか。一番目の戒めは、他の神様はダメですよ。神様だけが神様です。他は神様がありません。だから他の神様を拝むようなことがあってはなりませんというのが一つ目ですね。で、二つ目は、本当の神様を拝むためにも偶像を作ってはなりません。形を作って本当の神様を拝むというようなことをしてはなりませんというのが二つ目なんですね。で、実はこの十戒をモーセが神様からもらっているときに、イスラエルの民はこの罪を犯していたんですね。どういうことかというと、モーセは神様からこの十戒をもらうために山に登っていました。で、イスラエルの人たちは下で待っていたんですけども、なかなかモーセが帰ってこないので、それでもうイスラエルの人たちはモーセのお兄さんアロンに言いました。アロンさん、もうね、モーセはね、山に登っていってどうなったかわからないから、だから私たちを導く神様を作ってください。そしてみんな、あの耳につけている金の耳輪とかをみんな出して、そしてアロンがですね、モーセのお兄さんアロンがこの金のものをなんか作ったんですね。私たちを導く神様を作ってくださいと言われて作ったんです。じゃあ次お願いします。で、何を作ったかというと、なんとこういうものをですね、もう作ったんですね。金の子牛って書いてあります。本当の神様をこのような金の子牛で表そうとしたんです。で、皆さんこれを見てどう思います？え、何？こんなの神様であるわけないでしょって私たちは思うと思うんですね。でも当時の人たちは、牛というのは力強い生き物の代表だったんですね。ですから力強い神様を拝むときに、彼らがイメージしたのはこの牛だったんですね。そしてしかも金で作って、これぞ私たちを導いてくださる神様だって言って、みんなこの金の子牛の周りでね、踊ったり騒いだりして、これを礼拝し始めたっていうことがあったんですね。で、どうしてこれがダメなのか、じゃあ上お願いします。それはこれを作ったのは人間だから。これを作ったのが人間ってことは、人間の方が上ですよね。もの、人間が作ったものは人間より下です。どうしてそれが神様であるはずがあるでしょうかってことですね。神様は私たちよりもっと上の方です。でも人間が作ったものを神様っていう、そんなことがあるはずはありません。そして人間がこれを作ったってことは、つまり人間が自分が拝みたい神様を作ったってことなんですね。自分がこうだったらいいなと思う神様を作った、人間の考えで作った神様ですから、これは本当の神様であるはずはないんですね。だから神様はこのようなものを作って拝んではならない、必ず私拝むのと違うものになるからダメなんだっていうふうに言いました。じゃあ最後にお願いします。じゃあ私たちはどういうふうにして神様をお祈りすればいいのかってことなんですね。今日のお話は、ものを作ってはなりません、ものを通して拝んではなりません。じゃあどうやって私たち神様を拝むんでしょうか。皆さんわかるでしょうか。実は私たち今やってるんですね。私たち今物を作って拝んでませんよね。どうやって拝んでます、神様は今。聖書を通して拝んでますね。神様は自分のことを物を通して表していません。神様は聖書を通して私たちにご自分を表してるんですね。ですから私たちは神様を礼拝するためには、この聖書を通して神様を礼拝するっていうのが これが神様の方法なんですね。なんか聖書ちょっと難しいからなんかもっと見えるものをってやってはいけません。神様は聖書を通してご自分を示しているので、聖書を通して神様を礼拝するっていうのが神様が求めていることなんですね。じゃあ上お願いします。私たちは聖書を通して神様の本当に力ある方であること、愛の神様であること、義の正しい神様、永遠の神様、無限の神様、その他いろんな神様のことを知ることができます。ですから私たちは今日の神様が言われた言葉を大事にしたいんですね。なんか目に見えるものを作って、これが神様だ、こういう神様で礼拝しようっていうふうにしてはいけません。神様は物ではなく御言葉、聖書を通してご自分のことを示しています。ですから私たちは聖書にしっかり聞きたいと思いますね。そして聖書を通して神様がどんなに素晴らしい方かということを本当に教えていただいて、誠の神様を礼拝する祝福に行きたいと思います。お願いします。神様、今日は十戒の第2番目の戒め、偶像を作って拝んではならないという神様の戒めを見ました。私たちは何か目に見えるものを通して神様を拝みたいと思ってしまいますけれども、そうするときに必ず私たちが拝みたいと思うような神様を作ってしまうことになります。そうではなく、神様は聖書を通してご自分のことを私たちに示しておられます。私たちはこの聖書にしっかりと聞いて神様のことをますます知ることができますように、そして本当に素晴らしい神様をこの聖書を通して知って、神様と共に歩む幸せに生きることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
聖書朗読をいたします。今日の箇所は創世記24章10節から28節。それではお見いたします。創世記24章10節から。しもべは主人のラクダの中から10頭を連れて出かけた。主人のあらゆる良い品々をその手に携えていた。彼は立ってアラム・ナハライムのナホロの町へ行った。彼は夕暮れ時、水を汲む女たちが出てくる頃、町の外の井戸のそばにラクダを伏させた。そうして言った。私の主人アブラハムの神主よ、どうか今日私のために取り計らい、私の主人アブラハムに恵みを施してください。ご覧ください、私は泉のそばに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てくるでしょう。私が娘にどうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘がお飲みください、あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがあなたのしもべイサクのために定めておられた人です。このことであなたが私の主人に恵みを施されたことを私が知ることができますように。しもべがまだ言い終わらないうちに、見よ、リベカが水がめを肩に乗せて出てきた。リベカはミルカのベトエルの娘で、ミルカはアブラハムの兄弟ナホルの妻であった。この娘は非常に美しく処女で、男が触れたことがなかった。彼女は泉に下りていき、水がめを満たして上がってきた。しもべは彼女の方に走って行っていった。どうかあなたの水がめから水を少し飲ませてください。すると彼女は、どうぞお飲みくださいご主人様と言って、素早くその手に水がめを取り下ろし彼に飲ませた。水を飲ませ終わると、彼女はあなたのラクダにも飲み終わるまで水を汲みましょうと言った。彼女は急いで水がめの水を水船に開け、水を汲みに再び井戸まで走っていき、すべてのラクダのために水を汲んだ。この人は主が自分の旅を成功させてくださったかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていた。 ラクダが水を飲み終わったとき、その人は重さ1ピュガの金の飾り輪と彼女の腕のために重さ10シェケルの2つの金の腕輪を取り、尋ねた。あなたはどなたの娘さんですか？どうか私に言ってください。あなたの父親の家には私どもが泊めていただける場所があるでしょうか？彼女は答えた。私はミルカがナホルに産んだ子ベトエルの娘です。また言った。藁も食料も私たちのところにはたくさんあります。それにお泊まりになる場所も。その人はひざまずき主を礼拝してこう言った。私の主人アブラハムの神、主が褒めたたえられますように、主は私の主人に対する恵みと誠にお捨てになりませんでした。主は道中この私を導いてくださいました。主人の兄弟の家にまで。その娘は走って行って母の家の者にこれらのことを告げた。以上です。牧会祈祷の後、主は道中私を導いてくださいまして阿部先生にメッセージをしていただきます。
いたします。ご慈愛深き天の父なる神様、あなたの恵みによって週の初めの日の礼拝へと導かれました。私たちをこうして主の復活の日ごとに御前に呼び集めてくださり、キリストにあってあなたが備えてくださいました勝利と、また命の祝福に生かしてくださることを感謝いたします。あなたは御言葉を通して私たちにご自身を掲示しておられます。今日も御霊なる神様によって親しく、あなたがどのような神であられ、また私たちのために何をしてくださった神様であられるのか、そして今どのような約束を私たちに与えてくださっているのか、お示しくださいますように、私たちがそのあなたを知り、あなたの視点で自分の人生をもう一度捉え直して、そして行くべき道を知ることができますように。何よりもキリストにあって優しい御手をあなたが伸ばしていてくださることを見上げて、幼子のような信仰を持ってあなたに寄りすがる者たちでありますように、そして新しい勇気と力を得て、あなたが導いてくださるこの一週間の歩みへとあなたと共に踏み出していくことができますように、一人一人をこの礼拝を通して力づけてください。今週は日本長老教会の大会会議が行われます。4年ぶりに一堂に会しての会議となります。主を頭とする一つの教会として、互いに話し合う中に主の御心を求め、一つ一つ決議をしていくことができますように、日本長老教会全体の歩みにとって、大切な課題が話し合われます。どうぞ主が中心にいて私たちの教会を祝福してくださいますようにお願いいたします。先週は平田拓夫長老が健康を崩して入院をされました。本日退院されると伺っております。どうぞ主が速やかな回復と健康を備えてくださいますように、また癒しを求めている方々、またご高齢のため願いつつもこの場に来ることができない方々に、どうぞ主の顧みと助けとが豊かにありますようにお祈りをいたします。これからの御言葉のひとときを御霊なる神様にお委ねして、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アブラハムのしもべはアブラハムから重大な任務を与えられました。その任務とは、アブラハムの息子イサクの妻となる人を見つけてくるということでした。アブラハムの妻サラはすでに天に召され、息子はイサクただ一人。神はアブラハムを大いなる国民とするという約束を与えておられました。ですから緊急の課題となってくるのはイサクの結婚ということになりますね。 ブラハムは今自分が住んでいる近くのカナン人から妻を迎えてはならないと言いました。前回見ました通り、私の国、私の親族から妻を迎えなさいとしもべに言いました。まあ、これは最終的にはイサクと同じ信仰に立って神の約束を担うにふさわしい妻を連れてくるようにということでした。そこでしもべは主人のラクダの中から10頭を連れ、また主人のあらゆる良い品々をその手に携えて出発をします。これらはアブラハムの家がどのような家かを示すものになりますし、またイサクの妻にふさわしい人が見つかった場合、その人にまたその家に差し出す贈り物となるということがあったのでしょう。しもべはこうしてアラムナハライムのナホルの町へと行きました。そして夕暮れ時、井戸のそばに来ました。この時間は水を汲む女たちが井戸にやってくる時間帯であったようです。さて、このしもべはここでどのように動いたのでしょうか。このしもべがまずしたこと、それは祈りでした。12節の過去からお読みします。私の主人アブラハムの神主よ、どうか今日私のために取り計らい、私の主人アブラハムに恵みを施してください。彼は与えられた任務を遂行するにあたって自分の知恵と力に頼ってそのことを進めようとはしませんでした。彼がまずしたことは主の名を呼んだこと、そして主が事柄全体を導いてくださるようにと祈ることでした。前回見ました8節でアブラハムは天の神主があなたの前に御使いを使わされる、つまり神様ご自身があなたの行く前に進んで道を備えてくださると言いました。その主を信じてしもべは主がこれから私が話す任務を導いてくださるように、主が備えてくださった人と私が出会うことができるように、そしてその人をはっきりと認めることができるようにとまず祈ったということが書いてある。続けて彼はこう祈りました。13節と14節。ご覧ください。私は泉のそばに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てくるでしょう。私が娘に、どうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘が、お飲みください。あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたが、あなたのしもべイサクのために定めておられた人です。このことであなたが私の主人に恵みを施されたことを私が知ることができますように。ある人はこの祈りを読んで、これはどう考えたらよいのかと悩むかもしれません。しばしば引き合いに出されるのは詩式6章に書かれてあるギデオンの祈りです。ギデオンはミディアン人との戦いを前にして恐れを覚えて神様に祈りました。自分にもし勝利を神様が与えてくださるなら、そのことを前もって示す印を私に与えてください。もしあなたが勝利をくださるなら、私は刈り取った羊の毛を今晩地面に置いておきますので、明日朝地面は乾いているのに羊の毛だけに露が降りているようにしてくださいと彼は祈りました。翌朝早く起きてみると、彼の言った通り、地面は乾いているのに置いておいた羊の毛にだけ露が降りていたということがありました。ギデオンはそれで満足せず、さらに今度は反対のことも祈りました。神をもう一度だけ言わせてください。今度は逆に地面全体に露が降りているのに羊の毛だけ乾いているようにしてくださいと彼は祈りました。 神様はこれに応えてギデオンの弱さを支えてくださいました。果たしてアブラハムのしもべの祈りはこれと同じ類の祈りなのでしょうか。私たちの方でいろいろと勝手に指定をして、神様御心ならば私が指定した通りになるようにしてくださいというような祈りを私たちもしてよいとこの箇所は語っているのでしょうか。しかしこのしもべの祈りは決してこのギデオンのようなこの気まぐれな印を求める祈りではなかったということによく注意することが必要だと思います。彼の祈りのエッセンスはイサクの妻にふさわしい性質を持つ人を見分けられるようにしてくださいということでした。イサクの妻にふさわしい性質の人を見分けられるようにしてください。井戸のそばで旅人が水を飲ませてくださいとお願いをして飲ませてもらうというのは特別なことではありませんでした。旅人を顧みることが当然の義務と考えられていた当時においては、多くの人々がその願いに応えてくれるでしょう。しかしこちらから頼まないのに、一緒にいるラクダにも水を飲ませてあげましょうと言ってくれるなら、その人はよく気遣いのできる優しくて親切な人、進んでもてなそうとする心を持っている人、そしてそのために自分が労を払うということを厭わない人であるということになります。しもべはイサクの妻となり共に神の約束を担う人としてこのような性質の人を求めたのです。見た目に美しい人とか裕福な家の人をと彼が求めなかったことは注目に値します。彼はそれよりも霊的な性格を第一に考え、その人柄が分かるようにしてください、そうしてふさわしい人を私が見分けられるようにしてくださいと彼は祈ったのです。この祈りに対して主はどのように答えてくださったでしょうか。15節以降には次々に主の苦しい導きが現れていった様子が記されています。まず15節に、しもべがまだ言い終わらないうちに、見よ、リベカが水がめを肩に乗せて出てきたとあります。そしてこのリベカがどういう人であるかが紹介されています。リベカはミルカの子ベトエルの娘で、ミルカはアブラハムの兄弟ナホルの妻であった。もちろんしもべはここまではまだ分かっていません。しかしここを読む私たちは、このリベカが主が備えた人であるということをもうここで教えられているわけですね。その彼女はしもべがまだ言い終わらないうちに出てきたとあります。思い出される御言葉はイザヤ書65章24節、彼らが呼ばないうちに私は答える、彼らがまだ語っているうちに私は聞くという言葉です。すなわち主がいかに進んで私たちの祈りに聞いてくださろうとしておられるか、主はまさに全てを備えていてくださる神様であり、言うならばスタンバイしておられます。祈るならすぐにその導きを与えようと神様は待っておられます。主はそのように私たちの祈りに喜んで応えてくださる方であるということがここに暗示されています。またそのリベカは非常に美しく処女で、男が触れたことがなかったと16節にあります。さっきに触れました通り、しもべはこういう外見に関することは祈りませんでした。それは第一に求める条件ではありませんでした。ですから彼はそのことは言いませんでした。むしろ彼は 良い霊的な性質を持つ人を求めました。そのような正しい祈りを捧げるなら、主は彼が祈らなかったことにおいても祝福をくださるということがここに示されているのではないでしょうか。見た目に美しい人、魅力的な人をという願いは、信仰者の観点から言えば第一に祈るべき事柄でないということは聖書全体から明らかです。しかし、正しい祈りを捧げるなら、主は祈らなかったことについても祝福をくださるのです。しもべは最初に現れた彼女のところに走って行って言います。どうかあなたの水がめから水を少し飲ませてください。さて、ここでのやり取りは、さっきのしもべが祈った内容といくらか違うところがあります。そこに注目すると、より意味深いことが見えてくるように思います。そしてそれは単なる偶然というよりは、この箇所が強調しようとしていることであると思われます。まず、しもべは控えめな言い方をしました。さっきの14節では、どうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言いますとありました。しかし実際の彼はここで、どうかあなたの水がめから水を少し飲ませてくださいと言いました。小さなお願いとして彼は述べました。これに対して彼女は18節で、どうぞお飲みくださいご主人様と言って素早くその手に水がめを取り下ろし彼に飲ませたとあります。さて、さっきの祈りになかった要素は何でしょうか。比べてみて分かることは、それは実際の場面において彼女が素早く応対したということですね。つまり彼女は進んでこのことをしてくれました。いやいやながら求められたので応対したという話ではありません。素早く彼女はこれに答えました。ここに彼女の性質が明らかにされています。また彼女は19節で、あなたのラクダにも飲み終わるまで水を汲みましょうと言いました。頼んでいないのに周りの状況を見て進んで奉仕を申し出てくれました。ここにしもべが先に願った通りの姿が示されました。しかし、ここでもそれ以上だったことが示されています。先の祈りにおいて、しもべは娘があなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ってくれることを期待しました。しかし、実際の彼女の言葉に付け加えられている言葉は何でしょうか。それは、飲み終わるまでですね。つまり、ラクダにとりあえずいくらかの水を与えましょうという程度ではないのです。飲み終わるまでとは、十分にあげますということです。そのためには大変な労力が必要とされるでしょう。10頭分のラクダですから、何度も何度も水を汲みに往復しなければならないかもしれません。しかし彼女は進んでこの奉仕を引き受けました。20節を見ると、急いでと、またこの彼女の素早さが書かれています。急いでこの働きをしたとあります。また、再び井戸まで走っていき、やる気がないノロノロとした歩みではなく、走っていきとあります。そして全てのラクダのために水を汲んだとあります。必要を覚えている人のために進んで一生懸命に働き、労を少しも惜しまない。これはしもべが願った以上の人であったということを示しているのではないでしょうか。21節にしもべは 主が自分の旅を成功させてくださったかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていたとあります。私たちだったらこのように動き始めた彼女を見た瞬間、もうこれは御心の人だと喜んでさっさとその結論を下すところではないかと思います。そしてもう次の行動へとすぐに移っていく。しかしこのしもべの態度はそうではありませんでした。彼は黙ってじっと見ていました。性急に結論付けませんでした。本当にこの人は主が備えてくださった人なのかどうか、なお慎重に見極める道を進みました。これは彼が主の御心に従うことを大事に考えていたからに他なりません。主が備えてくださった人でないなら、いかに人間の目に良いと見える人でもそれは真の祝福には至らない。彼は流行る気持ちを抑えて冷静に見極めようとしました。主のタイミングよりも先に自分の足を進めるようなことはしませんでした。主が導いておられるこのタイミングとこの歩調を合わせるようにして彼は待ちました。黙って主が表してくださることを待ったのです。そうしてついにラクダが十分に水を飲み終わったとき、しもべはこの人こそイサクの妻に迎えるべき人であると確信をして彼女に贈り物を差し出し尋ねます。あなたはどなたの娘さんですか？どうか私に言ってください。あなたの父上の家には私どもが泊めていただける場所があるでしょうか？すると驚くべき答えが返ってきました。24節で彼女は、私はミルカがナホルに産んだ子をベトエルの娘ですと答えました。前に見ました創世記11章27節から29節から分かりますが、ナホルという人はアブラハムの兄弟の一人で、一方のミルカはアブラハムのもう一人の兄弟ハランの娘です。そのナホルとミルカの子供であるベトエルの娘ということは、彼女がアブラハムの二人の兄弟の両方を先祖に持つ子供であるということになります。アブラハムは私の親族のところへ行ってイサクに妻を迎えるようにと言いましたが、まさにその条件にぴったりかなう人です。もう何も言うことはありません。しかしそれを喜んで終わりではありませんでした。最後26節以降にこのしもべがもう一度祈った様子が記されています。26節と27節、その人はひざまずき主を礼拝してこう言った。私の主人アブラハムの神主が褒めたたえられますように。主は私の主人に対する恵みと誠をお捨てになりませんでした。主は道中この私を導いてくださいました。主人の兄弟の家にまで。最初は祈ってもことが導かれた後は祈りを忘れる、そして主に栄光を期さないということは、ともすると私たちにあるのではないでしょうか。しかし彼はずっと主により頼み続けながらこれまで歩んできたものとして、ことが導かれた時すぐにまず主に感謝を捧げ主に栄光を期しました。彼が本当に主により頼んでいるということの印でありました。この話はまだ続きます。これからリビカの家へ行って証しをし、家族の了解を得、また何よりもリベカ自身の同意を得なければなりません。そのためになお祈りを持って労するしもべの姿を私たちは見ていくことになります。今日の箇所を振り返って思うこと、それは 最初と最後に祈りがあったこと、そしてその2つの祈りに挟まれた部分に神の導きが生き生きと記されていたことです。その祈りに挟まれた真ん中の部分にはよく見ますと、主がこれこれこのように語られたとか、主がこのようにされたというような言葉は一切ありません。つまり主は直接的な形では出てきていません。ですからただ読むなら主によってこのことが導かれたとは読めない、見えないということがあります。しかしこの真ん中の部分は明らかに主がしもべの祈りに応えてどのように導いてくださったか、その導きを記した部分となっています。つまり私たちの生活も祈りに包まれているなら、終始祈りに挟まれているなら、その間にあることは一見自然的なことに見えても、そこにいかに豊かに神様が働いてくださるのかということを物語っているものではないでしょうか。直接的に主の言葉があるわけではなく、またこれが主の導きだと分かる仕方でなくても、主が生き生きとこの2つの祈りの間に働いてくださるということが言われているのではないでしょうか。私たちはこのしもべの姿に導かれて、なお一層祈りを持って歩む生活へ導かれたいと思います。その際、自分勝手な祈りではなく、御言葉に沿って御心にかなう祈りを捧げるものでありたいと思います。箴言31章30節にこうあります。麗しさは偽り、美しさは虚しい、しかし主を恐れる女は褒めたたえられる。麗しさは偽り、美しさは虚しい、しかし主を恐れる女は褒めたたえられる。しもべはもちろんこの箴言を知っていたわけではありませんけれども、これが神の御心にかなう真理であるということを知っているものとして、その線に沿って祈りました。私たちの祈りもそのように神の御心に従って整えられるべきです。また彼は早急に結論付けずに、あくまで主が備えてくださったものだけを受け取ろうとして、慎重に主の御心を吟味し尋ね求めました。そんな彼に主は豊かに答えてくださり、彼が祈り終わらないうちに導きをくださいました。これはもちろん私たちが正しく祈ればすぐに良い導きが与えられるということではありません。私たちの祈りに対する神様の答えにはイエスとノーとウェイと待てがあると言われます。ですからすぐに答えや導きが与えられるとは限りません。しかし今日の箇所に示されていましたように、神が私たちの祈りに聞いておられること、そして私たちの祈りに喜んで応えようとしておられるということ、そして御心にかなう働きを進めてくださるということは本当です。そのことを私たちは期待して祈ってよいのです。そして神の導きは私たちの思いをはるかに超えるものであるということも今日の箇所に示されていました。エペソ人への手紙3章20節にこうあります。どうか私たちのうちに働く御力によって、私たちが願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方。もし私たちが自分の知恵によって自分の思いを優先して歩むなら、そうはなりません。しばらくは良くても、やがてそれは壊され幻滅する方向へ進みます。しかし主により頼むなら、主は私たちの思ってもみなかったこと、私たちの思いを はるかに超えることをもって私たちを祝福してくださいます。そのことを覚えてこの週も祈りを大切にする歩みへ進みたいと思います。主は私たちの前に御使いを使わして導いてくださる神様、私たちに良い御心を行おうとスタンバイしていてくださる神様、その神様を見上げて祈りを持って全ての歩みを始めたいと思います。そして主がくださる最も良い導きを得て主を喜び主に栄光をお返しするアブラハムのしもべと同じ祝福の道を行くものとされていきたいと思います。お祈りいたします。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。天の父なる神様、私たちの生活において祈りはどのような位置を占めているでしょうか。二つの祈りに挟まれた今日の記事は主の生き生きとした導きにあふれていました。いかにあなたが祈りに応えてくださる方であるか、祈りを聞いて豊かに導いてくださる方であるかが示されていました。どうぞその姿に励まされて、私たちも祈りを持って歩む祝福をますます知るものでありますように。自分勝手な祈りではなく御言葉に沿ってあなたの御心がなることを求めるものでありますように。そしてあなたがくださる不思議で素晴らしい祝福に預かってあなたを賛美し、あなたに栄光を期す歩みができますように。祈りを通してあなたの知恵と力に信頼し、あなたと共に歩むこの上ない幸いに生きる者たちであるように私たちを励まし、祝福の道へと導いてください。御前に近づく唯一の道、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。